ごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。
国作業です。
日が燃えるです。
はい、ということで、はい、3人揃いました。
はい、
2月の編集室ということです。はい、2024年2月もう2月終わりましたね。
早いっすな
ぁ、は
い、
いや、
国さんは寒い時期はどんなおたかつしてるんですか？
おたかつと言われてもね、何年か前から山の中歩いてましたけど、
うん、
今年はちょっとね、去年のだから11月の暮れか、ちょっと体を壊してしまいまして。
え、
体を壊したというか、あのトレーニング中に体を痛めてしまいまして。
トレーニング、
何がおっさんか。あのね、日常生活に支障をきたすほどちょっと痛めてしまいまして、うん、ちょっと今年はずっとだからおとなしくしてるね。
寒いしね。
痛くてね、痛くて痛くてね。
うん、
だからね、ちょっと料理に凝り始めてきたね。することねえけどなーみたいなね。
かといって国さん、うん、昔から料理してるよね。
まあ一人暮らしだからね、作るは作るけど、うんうん、だからね、どっか出かけたいなって思ってエネルギーはあるんだけど、いやでも この痛さじゃちょっと外出るのもおっかないっていう風になると、うん、でもなんかやりてえけど、なんかやるにも肩を痛めちゃって、
はい、
もう何するにも痛いのよ。
上がんないの。
上がらないのよ。回らないのよ。だからもう T シャツ脱ぐのにも一苦労みたいになっちゃって
る。マジで。
ああ、だからちょっとおとなしくしている間に、じゃあちょっと、なんだろうな、料理に凝りたいわけじゃないけど、なんかしようかな、なんかしようかなってなると、山の中で行ってた時に、適切なお弁当は何だろうって思ってたのに、ちょっとじゃあちょっと作ってやってみるかみたいなね。
山に持ってく最適解のお弁当ってこと、
まあ、そういうのも含めておにぎりをどの大きさ、おにぎり持っていったことはないけど、
やっぱおにぎりだよね、
どうなるかなとかって、そうすると時間を計ったりとか全部細かく見てねっていうことをやったりとか、まあ近所に野菜があのや安くなったスーパーができまして、
はいはい、
でそこで、あ、これは安いやっていうんで、ちょっと、でも今までの食い方だともうずーっと同じだからつまんねえな、何かないか、あ、蒸してみるかみたいな、
ね。あ、野菜炒めから脱出するっていうね。ほうほうほうほう、
いや、そういうことでもないけど、アボガドをどうやって食べるかみたいな。
アボカド。
ああ、蒸すのか、蒸して食うっていうのもあんのかみたいな。
アボカド蒸すの？
蒸すよ。火通して、まあ昔から鍋では食ってたんだけど。うん。
国井さんって料理作るときは、あの、インスピレーションで作るんです、うん、それとも、クックパッドみたいなサイト見るんです？
サイトは見たことないね。
ない？
なくもなくはないけど、でもあんまりないな。テレビかなんかでちょこっと見て、なんか店でやってたりするじゃん。うん、この、うん、これはじゃあタレはどういう風になってんだって思って、あとは自分で作ってみるだよね。
目で盗むんですね、目で。
見て盗む。
すごい。
すごい。
基本的にでもみんな甘じょっぱい感じじゃん、すべてのものが。
まあまあまあ。
だからそのラインで作っていって、基本があるんだよ。砂糖と醤油と、うん、あの酒だけでって、それ1対1で、みたいな感じのベースに、味噌入れてみたけど、どうも違う。いや、どうもちょっと薄い。じゃあちょっと煮詰めてみるかとかっていうのを何度も何度もやって、これが一番最適解だな、みたいな。
やってんだ。
やってるね。
めんつゆって便利だよね。
便利だね、万能だね。
いや、強すぎんですよ。全部めんつゆになっちゃうんですよ。
そうなっちゃうんだよね。だ
から、ああ、難しいんですよね。
比嘉くんは寒い時期のおたかつはなんかしてるんですか？
ガンプラをやっと作り始めまして。
おっと、
おお。
国さんめっちゃ作ってますよ。でもまだ簡単ですけど。
買うだけだったのが。
もう積みすぎちゃって今、やっと作り始めて。
今のガンダムを作ってるってこと？ガンプラで昔のガンダムを作ってる。
完全ガンプラで、うん、とりあえずずっとこの1年ぐらいコツコツ買いはめたのがあって、そこでやったんですけど、一番好きなのはジムなんですよ。でジム作って次にズゴック作ったんですね。でその次に映画見た影響で、ランダムシードデスティニーの、ダイジングフリーダムガンダムを作ってるんですけど。
え、MG とかで作ってんのじゃん。
いや、いや、もちろん HG です。全部
HG。HG、HG で作ってんのか。
HGAC、HG UC、U かな、あ、UC と、で、今、シードが、ガンダムシードの、
やってるね。
世界観でやってるやつがあって、これなんですけど、その、20年前のジムから急に、最近発売のガンダムシードデスティニーフリーダムに行ったんで、パーツの、数が5倍くらいあるんですよ。
まあそうだわ、
ね。もうそれでも悶絶で。でも、でもなんかね、楽しいですね。
ああ、楽しいよな。じゃないです
。作ってる工程が、
そうなんですよ。
こんな楽しいんだって。
作るの楽しいですよ。
お互いと充実してますね、すごく。
俺も痛いから模型は、模型を作るためのイメージが固まってきた素材をだから集めてはいるよ。プラモデルじゃないけど。
はいはい。
だからこれがいるからこういう入れ物があるなと思って、最近だから、かっぱ橋にも通ってたね。
ほう。マジで。
こういうのできたらいいなと思って、で、いろんなものを買っていくと、そのお店のお姉さんがさ、この間だから、なんだ、お店で飾るディスプレイ用ですかみたいなこと言われて、はみたいなさ、いや、同じようなものを違う種類の全部買ってたみたいな感じだからさ、いや、違いますって。で、ここにジオラマを作るんですって言ったら、びっくりしてたね。そういう需要ないのかなと思って。
いや、違う。食品関係のとこですからね。まあ、ね、ジオラマって単行なかなか出てこないんですよ。せめて、ね、食品サンプルぐらいですから。
そうそうそうそう、だからそれで、あ、そういうんじゃなければ、あ、それを作って販売とかされてるっていうことですかって言うから、いやいや、純粋な趣味です。ここにこういうクマちゃんのがあって、そういうフィギュアを作るんですって言ったら、あーみたいなこと
言って。ああ。いえ、一番思い入れあるガンプラって何だった？すごい、こう。あ、
聞きたい、国さんの。
作って。俺はやっぱ、グフとかが一番なんか。
あ、達夫さんも作ってたんですか？
いや、少年時代よ、それ
こそ。少年時代、
ね、
そうなんですね。
いや、グフはかっこよかった。
あ、グフかっこよかったね。だから、ちっちゃい頃で一番思い入れってことでしょ？もうね、だからね、ガンプラブーム直撃だったから、
いや、国さん直撃で
そう、だから手に入らなかったっていう記憶が多かったから、G アーマー手に入れた時には感動したね。ついに我が手に来たかっていう感じだった。変えたっていう喜びの方が大きくてね。ここで144分の1のガンダムも入ってて、うお、合体、うおみたいな。
そうだよね。
キャッキャ言ってたね。
なるよね。
でしょうね。
いや、確かにな。いや、比嘉君は今、なんか、どこかで、迷ったりとかしてることないの？ガンプラ聞いときたい、国に聞けっていうことで。
いや、俺詳しくねえよ。
シンプルなんですけど、いや、パーツ切るじゃないですか。で、切った後をどう処理していいのか、いや、安いより削るんですけど、傷が消えたと思ったら、周りとちょっと色が変わってきたりとかして、いや、まあ、僕今、すぐみしかやってないんで、切った後が気になって、あれなんとかなんないかな。
ランナーを切り離した時ってことね。
だからランナーをネットで見てもギリギリ切った方がいいよっていう人と、いや、長めに残して切って、なんか削った方がいいっていう人と分
かれて。俺はだから後者の方だね。
あ、そう。
というか、だからギリギリできるって今の MG とかはちょっと分からないんだけど、はい、根っこの方できると、だから身の方も切るっていう形だと、間に物を挟んで、ぐわっと潰すっていう形だから、それによって身の方が削れてしまうっていうか、よれちゃう場合があるのね。
はいはいはい。
だからそれがおっかないっていう人は、手前で切って、あとはもうヤスリで少しずつ削っていくっていう形をするのよ。
はいはいはい。
で、すぐみだけだからっていうところがあるんだろうけど、
はい、
結局だからそこをどうやって綺麗に消していくかっていうテクニックもあるんだよね、だから。だから切っちゃって、だからパテで埋めて、いわゆるパーティングラインを消していくっていう形になるわ
け。パテで埋めるの？
埋める埋める。 だからちょっと下手に削れちゃうと、そこにパテを埋め込むっていうことじゃなくて、例えばドリルで穴を開ける、カッターでガッツリと切っちゃって、大きく綺麗なものをバチッとはめてから、その盛り上がったところを綺麗に削っていって、で削った後、どうしてもあの平らな面っていうのが基本的には出てないから、だから比較はもう分かると思うけど、サーフェサー処理っていうのをするのね。一回灰色になるっていう薄いパテっていうのを吹きつけるのよ。
はいはい。
で、へこんでいる、傷が入ってる、ゴミがついているっていうのを全部確認するわけ。
うん、
で、そうでないっていうんだったら、またその灰色で分かりやすくなってるから影が出て、もう一回パテを持って、綺麗に削って、で、もう一回そのサーフェサーを吹いて、平らになったかどうかって、これ延々と繰り返すわけ。
国さんはさ、その知識はさ、いつ頃身につけたの？
いや、でも、だからプラモデルとか作り始めて雑誌とか読んでたからじゃない？
雑誌を読んでたんだ。
いや、読んでる読んでる。
当時ってことでしょ？
当時はそこまで覚えてたかな。でも、だって、20年、30年前にもホビージャパンとかやってたから、だから電撃ホビーとか出る前ですよ。
ああ、はい。
ホビージャパンぐらいしかなかったとは言わないけど、だからアニメモデルもがっつりやってるって感じだとね、それより模型の方ってなってくると、なかなか今度はだからスケールモデルとか、だから基本的技術ってのは基本的必要なものって同じだから、スケールモデルにしても、ランナーから切り離してここ削れちゃったらどうする、削らないためにはどうする、綺麗にするためにはどうするっていうのはなんとなくねやっぱ雑誌とか友達でここまでやってるってのはそんなにいなかったはずだから、とは思うけどね。
比嘉君、これ、はい、求めてた答えなの
今の。いや、いや、この熱量ですよ。だから、
ごめん。
僕も、いや、そうなんですよ。ちょっとずつ、なんか一気に、いや、そういう動画もあるんですよ。でも見ると、要は、一気に攻略の方全部知るのは、やっぱり、つまらなくて、必要に応じてちょっとずつ、覚えていくのが、楽しいんですよ、今。
絶対そうだよ。
だから今は本当に、聞い取った後の後がもうめちゃめちゃ気になって、もう、嫌で嫌で仕方ないんですけど、かといって、ランナーがないものを渡されて楽しいかっていうと、なんかちょっと積み木じゃない、レゴブロックじゃないですか。つまんないんだろうなと思いつつ、そのジレンマが、楽しい。
なるほどね。ガンプラ、そうだよね。いや、ありがとうございます。同様に国に聞けのコーナーにねいただいております。
はい、
まあ、毎月大量にメール送ってくださってる方から、熱持ちレームちょっと長いんで割愛します
そんな長い、
そんなことある。
スパイファミリーの夜フォージャーの裏の顔、殺し屋茨姫として活動する時の武器、本編内ではアーニャが母の刺すやつと呼んでいる、突き刺すことに特化した長さ30センチほどの大きな針のようなスキレットと言われる武器に類するものを使用しています。色から察するに素材は真鍮製だと私は思っています。
色で、
真鍮とは銅と亜鉛の合金で、重量はあるので質量による貫通力は十分に得られると推測しますが、硬さ、硬度の面では劣ると思うんです。先端を鋭く尖らせた部分が潰れやすいのではと少し心配しています。剣に用いる鋼ではなく、あえて真鍮のような黄銅色に設定した深い意味があるのでしょうか。深読みすると、毎回任務の後に武器のメンテナンスを夜さんが自分でするので、先端をヤスリなどで尖らせるためにある程度柔らかい金属が使われているのでしょうか。もし国井さんが夜フォージャーの武器について見解をお持ちでしたらお聞かせくださいということでいただいておりますけれども。
なるほどね、そういう見方をするんですね。
こういうね、今ちょっと画像で見て
もらって
ます
け
ども、
ね、
はい、失礼
だそうですね。
どうなんだろうな、
こういう画像。
こんなのがね、確かに真鍮って柔らかいっちゃ柔らかいからね。
おかしい。何
その日本語おかしいよ。真鍮って
比嘉君。
馴染みないよ。
比嘉君、はい、模型を作るようになると真鍮って使うようになるから。
そうなんすか。
だから今度ちゃんと模型屋さん行ったらよく見てごらん。
はい、
真鍮線って言って棒状の1ミリとか2ミリとかっていうサイズのでいっぱい売ってるから。みんな使うんです。
何
だから 主にフィギュアとか、まあ、ガンダムの場合は自立させてこのまま固定ポーズにしておきたいってなった時に、
あそっか、
中に芯金として通すんですよ。
あれ真鍮なんだ。
そうなんすか。
真鍮とか、あとがフィギュアとか作るときにフルスクラッチでね、はい、作ったり、あと買ってきたものに強度を与えたいってなった時には分割線で腕のところとか取れて、うんうん、そのまま接着剤でつけるってんじゃなくて、真鍮線をだから3ミリ4ミリの長さに切って仕込んでおくわけですよ。で接合部のところにきちっと合うようにしておくと強度が出るわけじゃない。その上に接着するわけ、はいはい、だから真鍮線って必ず使うんです。
は
あ。みんな、ま、みんな買い置きで買ってるはずですよ、作る人は。
そうなんですね。すぐ秋葉原行こう。
うん、だからその真鍮の柔らかさっていうのがあるからね、それをだから何スパイですから、その悪い面だけじゃなくって、そのメンテナンス、先ほど メールにももらってたけど、あのメンテナンスしやすい、自分に研げるようにとかっていう形のもので考えられているのかもしれないよね。僕はそこまで細かくは見てなかったけど、
なるほどね。
なるほど。
コミカルな作品でしたからね。
国井さんがなんかあのガンプラこなんか自立させてるの見たことあるから、あれ真鍮だったんだね。
まあ、人によって、うん、中に入れてとか、関節分とか、あの、接合部に。うん、特にあの、エヴァンゲリオンが流行って、ガレージキットが出てきた時なんかは、うん、だからみんなそれで覚えた人も多いんじゃないかな。分割線のところで、真鍮っていうのは、あの、買った時には付いてないんで、
はいはいはい、
強度を増すために、ちゃんと、足首、肩と胴体が合うところのところ、ちゃんと自分で、穴っていうのをちゃんと、正確な位置に開けておいて、腕側と胴体側に穴を開けて、そこにきちっとその金属を仕込んでおくことによって長期間持つと、重さにも耐えられるっていう部分もあるわけですよ、うん、だからずっと体の中にビトンと通しちゃってっていう ガンダムとかでもね、やり方もあるけど、うん、ガンプラの場合なんか軽いからも関節部分を、ね、あの接着剤で固めちゃえばっていう人もいるんだろうけど、接着剤で固めるとそこの形がちょっとね、接着剤で形のフォルムが壊れてしまうっていう部分もあるから。
ああ、そうなんですね。
うん。それは人によるっていうことなんだろうけど。僕は台座、だから台座も真鍮線とかでよく作ってた。
台座も
台座さんはそれで見たんじゃないかな。
そうかも。
うん。うん。
まあ、ちょっとメール立て続けに来てるんで、じゃあ読みますね。はい、これの方、1月に来ていただいたメールです。年末年始のお高津報告ということで、江田記者からいただいております。
ありがとうございます。
はい。
皆様ごきげんよう、アニメを一気にしたおすすめのアニメ報告です。
ごきげんよう。
それは Netflix 限定配信のスコット・ピルグルム・テイクス・オフです。これはアメリカの漫画原作で2011年にアメリカで実写映画化された作品になります。主人公のスコットが夢の中で出会ったヒロイン、ラモーナに現実でも出会い、意気投合。付き合うことになりますが、その元彼、7人が結束したスコットにバトルを仕掛け、その混乱に巻き込まれていく話です。制作は映像研には手を出すな、などのサイエンス猿。アメリカ原作ならではのブラックジョークや可愛いキャラデザ、また格闘ゲーム風な戦闘シーンなど、日本ではあまり見られない作風で新鮮でした。洋画好きな国井さんはもちろん、カートゥーン好きな能崎さんにもおすすめです。全8話と見やすいので、見てない方はぜひ見てみてください。ということで、スコット・ピルグリム・テイクス・オフを紹介していただきましたね。こちらの作品がね、まあ、どういう感じかっていうとね、絵柄としてはこういう感じっていうね。
おう、アメコミ原作で日本でってこと。
うん、
そ
う。
ああ、なるほどね。
あ、これゲームもありますね、これ多分。
あ、そうなんだ。
そう、だからなんかお話聞くと、うん、元カレ7人とか思うかもしれないけど、まあね、全然なんかそうやらしい感じとかじゃなくっていう、うん、面白風な感じですよね。
あ、漫画原作だったってこの作品。へえ。
あるんですよ。
実写もなかなかいいあれですね。あすごいいい感じだ。面白そう。
ネットフリックスか。
実写の方は邪悪な元カレ軍だ。
いいですね。
なるほど。
そうですね。ビューとテッドの大ボケみたいな感じも。
ああ、そうそう。おもろそうですよね。
ネットか、そうなんだよ。 うちの近所もさ、とうとうあれがなくなったよ。レンタルビデオ屋が一軒もなくなった。
ああ、そうだよね。
そうですか。
この間、たまたま久しぶりに通りかかったら、店変わっちゃってて、ええー、と思ってさ、うん、あ、これから映画どうしよう。ああ、もうネットで見るしかないのか、そういう時代か、と思ってさ、しみじみしちゃった。う
ん、ああ、わかる。ツタヤとかも最近なくなってるから
ね。そう、いや、だからびっくりしちゃってさ。めっちゃ
減って るらしいですね。
時代だなと思ってさ。どうやって映画を見ればいいんだ俺はみたいな。
そうだよ、もうだから今配信でしか見られないからね。
まあそうなるよね。だから、ああもうそうなっちゃったんだと思って、じゃあいよいよ俺も考えなきゃと思って。
入りましょう。
続いて番組の感想も届いております。はい。日向井修司さん、
ありがとうございます。
571回の放送について対して感想をお送りしますということで、はい、以前ね、片思いのラブストーリーが減ったっていう話をちょっとしたんですよね。571回の33分40秒頃、阿部蔵さんのお便り、片思いのラブストーリーについてで、近年は片思い作品が減ったというお話でしたが、うん、拙者はこれについて、この人拙者ですね。
拙者なんで。
まあ、一瞬、見逃しそうじゃない。
ミステリーのフーダニット、ハウダニット、ホワイトダニットの変遷のようだなと感じました。犯人は誰かを推理する。フーダニット、フーから犯人は分かっていて犯行のトリックを推理する。ハウ、ハウダニット。そして犯行の動機は何だったのかを描く。ワイ、ホワイダニットとミステリー界では変遷をたどっていったようですが、ラブストーリーもそのような変遷があるのかもなと思いました。主人公とヒロインの恋が成就するのかどうか、複数ヒロインから誰が選ばれるのか、恋が成就した後にどうなるのかのような変遷なのかなと思いましたという。なるほど、
うん、
ラブストーリーの描かれ方が変わってきている。
まあそうだよね、確かにね。
また架空の言語ということで、フグジロウさんのお便り、45分50秒頃に架空の言語についてのお便りがあったんですが、うん、拙者は外国語学部出身で、拙者やっぱちょっと違和感あるね。
拙者は。拙者はね、なんかちょっと一見になってますね。
そうね、小生以上にやっぱちょっと痛々しい感じが。
どいつ
外国語学部出身で演劇サークルをやっていたのですが、以前とある演劇作品で後輩が架空の言語を作ったことがあります。その後輩は今では外国語の研究職に就いているのですが、ヨーロッパの言語をベースに架空の言語を作っていました。ほんの 2,3 分の会話のシーンでしたが、発音を含めて作っていてよくやるなぁと感心したものです。ということでいただきました。また、572回、結婚指輪のサイズについてっていうね、本当にあのポンコツ男3人組で話した回があったんです。
思い出しました。
結婚指輪のサイズってみたいなね、うん、その話。婚約指輪にはプロポーズ用の指輪を用意して、後日カップルで来店して本物の婚約指輪を作るというプランがあるそうです。指輪時代のデザインに女性の意見を反映できるので、いいプランだなと思います。かっこで自分がプロポーズする際にいろいろ調べた中で知りました。ちなみに拙者のプロポーズはディズニーランドのシンデレラ城前でガラスの靴を持ってひざまずくスタイルで行いましたが、うん、当時の彼女かっこ今の妻のリクエストでそうしたので、うん、サプライズもへったくれもありませんでしたと。
演出あり、
演出なんだもう、
うん、やってほしいとオーダーがあったわけ。
あとはプロポーズリングという婚約指輪とは別の指輪を用意する方法もあるようです。
比
嘉さんがおっしゃっていたサイズ直しは婚約指輪だけでなく指輪全般で可能な対応ですね。
そうなんですね。
拙者の母が指のサイズが変わってしまったため結婚指輪のサイズ直しをしていました。以上です。これからも配信楽しみにしていますということで、日向井修司さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。でも彼女の希望を叶えてあげるっていうのも一番いいんじゃない。これむしろこう、そう、ちゃんと意思が疎通できてた方が、
ああ、なるほど、確かに、
うん、唐突にこういう演出がかったことをやるって結構リスキーだからさ、どっちに対しても。
そうね
と思うよ、うん、
そうだよね。よくアメリカのバスケットの試合とかでも、
はい、
タイムアウト中にプロポーズする人、
うん、ああはい、
ハーフタイム中に結婚式あげたりプロポーズしたりとかっていうのがあるんだけど、 あのあと本当に結婚したのかなっていうのはちょっとよく分かんない。
そりゃするんじゃない、その勢いでしちゃうんじゃない。
でも一回ぶたれてる人いたから、
あ、
失敗パターンもあるんだろう。
ガチでやってたんですね。
そうそうそう、そりゃそうだよね。
それはだからそういうのをだからなんか囚人監視の下でやってほしくないとかっていう人だっているわけ。
それはそうですよ。
なんでそんなふざけたやり方でするのっていう人もいるんだろうし、だからこの辺はだからやりゃちょっとファンタジーとかっていうのは漫画とか映画見すぎなんですよ、だから多少ね、うん、
で言語問題ではね、朝記者からもいただいて、架空のエルフの言語研究の話で思い出しました。エルフ語などの架空言語とは別に、かつては実在していたのに今は存在しない言語として、オタクの大好きなラテン語というものがあります。現在は書籍などで文字系統は減っているものの、言語としてはさまざまな歴史的理由で消えてしまいました。しかし学会や学術の分野では物事を命名するために現在でもラテン語が使い続けられています。その理由は、使われていない言語だからこそ今後も言葉の変化が発生しないと判断され、後世へも言葉の意味が変わらずに伝えられることを期待してのことらしいです。これを考えると、エルフ語の時間経過による変化とかも考察したら面白そうですね。千年を普通に生きるエルフたちの言葉はどのくらいのスパンで変化していくものなのか、人と交流する中で人間の言葉はエルフたちの言葉にどのような影響を与えてしまうのか、これやったら言語学者が死んでしまうというふうに書いてありますけど、ね、朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんだよ、
言語自体、言語自体がだってあの何秒に 何個かっていうぐらいの割合で減ってるんでしょ。それはずいぶん前になんかで言いました。いやだから一番残る言語は何だっていうのももうなんとなく言われてるらしいよ、その数で言うと。
うん、そうだね、
そうらしいよね。
オタクはやっぱ架空言語っていう野望がずっとありますから
、ね、まあね、確かにね。
じゃあこれはもう比嘉さん当てっていうことでね、いいかな、はい、新しいプリキュアが始まったよということで朝記者いただいております。朝記者も毎月何通も送ってきてくれるんですよ。
ありがとうございます。
この2月から新しいプリキュア、ワンダフルプリキュアが始まりました。今回の主人公キュアワンダフルを演じるのはロリ越えの大河のようなマリアさん、そして相方のキュアフレンディは今超売れっ子状態の種崎あつみさんがフリーレンとも違う声で演じます。この人いくつ声があるの、
ね、
またイービジュアルによると今年は4人体制のようで、中でも猫が変身するキュアニャミーは前のシリーズで護衛隊のベリーベリー役を、そしてヒーリングとプリキュアでは、沢泉当時役と読むのかな、松田さつみさんが昇格人事として入閣したことにも注目が集まります。つまり今年のプリキュアも見といた方がいいってことですよ。なおグッズはすでに発売されておりまして、変身アイテムである変身ワンダフルパクトが税込み4730円、小麦のぬいぐるみ、おしゃべりたっぷり小麦が税込み7480円、レスキューアイテムキラニコトランクが税込み12650円になっています。パパさんたち頑張れ
頑張れ。
で、プリキュアシリーズの最新作の、詳細も、秘密のアプリというアイプリというのがあって、
はい、
主人公ひまりとみつきが私立パラダイス学園を舞台に大活躍するという、最新作が知ってる？気になっていた主人公の年齢設定ですが、今回は安心の中学1年生。過去のプリキュアシリーズでは小学生をヒロインに据えたものも多いですが、提示される主人公像はメイン視聴者であるお子様たちと同年代よりもプリちゃんのように少し憧れのある中学生にした方が、キャラクターの行動範囲や学校での活動の範囲が広がって物語も展開が描きやすいですから、これは期待できますね。今から4月が楽しみですし、見るまで死ねませんと。プリティシリーズ、ね、プリキュアじゃなくて、
あ、
ごめんごめん、はい、ごめんごめん、
ひとみくんのやつですね。
秘密のアイプリ、
そうそうそう、あ、ひとみくんで喜んでますね、それはもう、
ね、あー、なるほど、プリティシリーズ中1設定か、まあそうか、うん、まあそうだよな、確かに中学生になると行動範囲広がるもんな。
そうですね、
あ、そうだね、
寄り道とかもできますし、買い食いもできますから、
うん、だから動物ってっていう話ですよ、うん、
はい、
今んとこどうですか、その動物にしたメリットっていうのは比嘉君感じてる？
めちゃめちゃありますね。めちゃめちゃありますよ。もう前の僕プリキュアが死ぬほど広がるスカイが良かったんで、
はい、
どうなるのかなって思ったらですね、
お前毎年そう言ってるよな。
それがですね、いや絶対なっちゃうんですよ。もう一回ハマったら次のプリキュアにはやっぱり何ヶ月かなるんですけど、今回もなかったのは、うん、まあ小麦の動きが可愛い、いわゆる動物たちの動きの動きなんですよ。
そっか、動きか。
てか考えたらよくよくね、いっぱいあるんですよね、子供の頃からね、喋る動物たちが主人公の動物アニメ。
そうだよね、確かに。
あれだから、そりゃ東映が参加やったらまあいいよなっていう感じなんですけど、妖精を今まではあったじゃないですか。
あったあった。
やっぱ妖精よりも実在の動物にした方が5倍可愛いですね。うん、やっぱりなんかやっぱり妖精を毎回1年ごとに変えるから、なんかちょっとだんだん奇抜なやつだったり、まんまじゃねえかとなるんですけど、やっぱりね、みんな普段から可愛いと思ってるワンちゃん、猫ちゃんとかをやるから可愛くて、あのさっき4人ってなって、もうすでに出てるんですね。うん、まあ、飼い主とペットで、2組ずつなんですよ。うん、で、もう早くもですね、プリキュアのことを知る理解者の超イケメンのメガネ男子がいるんですけども、
はいはい、
その子もプリキュアになってほしいって私は非常に思ってまして、でその子がウサギ飼ってるんですよ。その飼ってるウサギの大福ってやつが一番可愛いですね。ウサギだから喋んないんですけど、寡黙な動きだけの動物、なんでこんな可愛いのって思ってですね。やばいっすよ、今度のプリキュア。もう女の子よりも動物胴体の時の方が全然いいわよっていう思っちゃいますから、ね。
比嘉君まさに今が可愛すぎクライシスな。
クライシスですよ、もう。
本当そう。
わかんないですけど。やばい
っすよ。いやでもまあ動物のメリットってあるのか。
ま
あ、確かに。
ます。すごいと思ったのが、コンプラにもあんな自然な配慮ってあるんだなと思ったのが、敵がガウガウってガルガルってなるんですよ。
うん、
それがいわゆる妖精界の子たちが謎の何かしらによって凶暴化するってやつなんですけども、うん、その子たちをプリキュアぶん殴らないんですよ。
どうする？
抱きかかえてよしよしってやるんですこれでシュワーって浄化されるんですけど、
はいはいはい、
僕が言葉で言ったらチンプでしょ、チンプでしょ、
はい、愛されたいっていう欲求なんだ。
だとか、そうそう、もう怖くないよっていうか、ね、だからやっぱり動物ぶん殴るってやっぱり、うん、見た目がそうなってても嫌だったじゃないですか、今までは、ね、
だからもうみんなナウシカの気持ちで、
うん、
怖くない言ってるだけっていう。
でもあれが見てて、いやおじさんだからですからね、これがいいよってなっちゃうんですよこれがいいもうぶん殴らなくていい、もう変な練乳とか無理にね、ブワーってやんなくてもいいってなっちゃってですね、あ、ホイップクリームですけど、
ただ比嘉君メインターゲットじゃないから
そうなんですよね、
おじさんはそれでいいかもしれない、子供たちどうだろう、
子供たちどう思ってるかと、
どうなのかな、
聞いたら捕まりますからね、うん、世間の世の声をちょっと僕は聞いてみたいですね。というか僕はもう最高にいいですね。
そうだ、そうなんだね、
はい、
毎年行ってますけどね同じく朝記者、ポンの道っていうアニメ今やってる
の、はい、あ、やってるのは知ってます、はい、あらすじも知ってます。
で、まあ、この1月からの期待値ランキングね、新番組全部見てみた件では、はい、うん、そんなに上位ではなかったんですけど、
そうなんですね。
まあ、なんだろうな、日常系っちゃ日常系なんだけど、まあ、麻雀初心者向けなのかな、でもちゃんとなんか麻雀やってる風でもねえしなっていう感じなの、ね、
うんうんうん、
っていうところからちょっといただいております。本の道はなぜ中途半端なのかというメールいただきました。いろんな成分を混ぜ込んだ結果すごく中途半端なものになった印象が強い本の道ですが、その理由を考察してみました。この作品の制作委員会一覧を見てみると、講談社、ヨースター、三強、OLM の名前があり、これらに答えを導くヒントがある気がしてきました。
うん、
まず講談社、本作は放送に合わせて仲良しにて23年10月号から漫画版の連載を開始、さらにヤンマガウェブでは10年後を外伝的に描く別物の流局シャーニュー編の連載を開始し、アニメに先行して話題作りをしてきました。さすがこのアニメが講談社初のオリジナルアニメだけあり、すごい入れ込みようです。講談社初のオリジナルアニメだ。
そうなんですね。
また有名麻雀漫画の先生にエンドカードを書いてもらってますから、その絡みで作品の中で麻雀漫画のパロディーを入れて漫画とアニメの連携を強く印象付けてほしい思惑があるのでしょうか、うん。次にヨースター、ここは自社が配信している麻雀アプリジャンタマのゲーム画面をまるまる映し込んで協力しているからことからも分かる通り、ストレートに自社の麻雀アプリで遊ぶシーンを多く入れてほしいと願っているはずです。
あ、
作品内にリアルな麻雀の匂いよりもネットゲーム特有のノリが強く漂うのはここの意見が大きいのかも。次にパチンコメーカーの三強、ここはもちろん後々に作品のパチスローを出したいでしょうから、ゲームのリーチ演出に使えそうな強い決め台詞とか印象深いセリフを無駄に出してほしいはず。極端な話、シナリオの前後には関係なく唐突な水着会や温泉会などがあった場合はここへの配慮感。そしてアニメの制作会社 OLM、キャラ原案をハルバネギさんが担当して可愛い女の子成分をここぞとばかりに前面に出していますから、その魅力を存分に引き出せる女の子たちの日常描写を押し出していただきたいはずです、うん。できるなら学校でのスクールライフも望んでいるのかも。でそんな制作委員会の参加者たちはそれぞれの思惑のもと、なんとか自分の利益を出すべく相手の裏を書こうとあの手この手を出して場を荒らす。それはもう麻雀のようです。だからこそ妥協と妥協の結果として生み出されたアニメポンの道はすごく中途半端な内容になったのだと思います。
決めてないで、
辛辣だな。
これは流局するかもねって書いてありますけど、
辛辣だな。
ちょっと辛辣ですね。
ちょっとね、
ちょっとネットニュースの記事の締めみたいな感じのね。流局になるようですね。
うん、まあ確かにね。ただね、ポンの道に関してはまあ、いろんな意見がね、実はメールで来ていて、興味深いなと思ったんですけれども、例えば、どこだったかな、結構肯定的な意見もあって、うん、まあ、ポンの道、実はもう、麻雀全然やってない身からすると、結構面白く見てるよっていう人もいましたし、うんう
ん、はいはい。
一方でね、まだ本の道どうなんだっていうメールがあったっすね。
おーおーお
ー、今探してます。
マージャンできるできないっていう感じじゃないと思うんだけどな、
うんうん、
もう今や、
クールミント記者、新政権マッハで拝聴しました。小生が以前期待している作品としてメールしたポンの道が18位にランクインしているものの、あまり評価されていないようで残念です。
あら、
確かに皆さんがおっしゃるようにガチ麻雀アニメとしても日常系アニメとしても中途半端な印象という意見が出るのもわかるんですが、
うん、
個人的に今期アニメで何年か後も見返しているアニメってなんだろうって考えたときに、ストレスフリーで見ることができるこの作品しかないなと思ったので、小生は今回の割り見てでは上位にしました。ただ1点だけ不満を言うと、ナシコが喋っている広島の方言のイントネーションが広島出身者からすると完全に間違っているように思いました。広島の方言は東京式アクセントで標準語に近いアクセントなのですが、言葉自体は尾道弁、広島弁を使っているにもかかわらず大阪弁で使われている京阪式アクセントで喋っているので違和感がすごいです、
うん。
方言指導の人はもっと頑張って。今期のご当地アニメでいうと他にもドサンコギャルは生ラメン声がありますが、あれの方言はどうなんでしょうか。でもあれもちょっと北海道、ドサンコからすると微妙なラインだと思いますけどね。北海道のリスナー記者の感想を伺いたいです。ところで第4話で登場するリーチェのインスタグラムのアカウント、リーチェ一発は実在するアカウントで、尾道の麻雀大好きっ子が1年以上前から尾道の風景を投稿しています。公式では発表されていませんが、おそらく制作スタッフが今回のために作ったアカウントだと思います。
すごい。
ご愛好で登場した場所の風景も放送後にしれっと投稿されているので、ぜひ見てみてくださいということで、クールミント記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、なんとかこうポンの道を守りたいというね、その、まあ確かに、ただ一点、その、 まあ方言、イントネーションはね、難しいからな。
う
ん、まあ、
そうですね。
で、実際、じゃあ、ご当地の声優さん使ったとして、その人が本当にご当地代表できてるかっていう、最近の若い人ね、なかなか、
まあそうでしょう。それもあるからね。うんうん、そうなると、作り物として、その方言だそうだって、その方言であるっていうふうに気がつけばいいっていう、その作り物として視聴者はそのレベルでいいんだからっていうのも当然としてあるなわけですよ。
そうね。
うん。だからそれが違うとかそうなってくるとまた難しい問題になってくるんだけどもさ。
うん。ということで結構ねポンの道について考えてる人が多かったな。
わあすごいですね。もうそんだけねちゃんと。印象あるってことは、
うん、何なんだろうっていう、なんでこうなったのだろうっていう、
うん、俺でもこれ怒られちゃうかもしれないけど、はい、これオリジナルってことでしょ、まあさっきもありましたけど、
はい、
オリジナル作品ですよっていうふうに言われてるものの方が、はい、こういうものになる傾向って俺はあるような気がするよ。もう10年、
いやもちろん
20年前から、ね、
おっしゃる通り、
そう、もう昔なんだろうな、むしろその原作がありますよっていうものよりも、うん、そのアウトラインっていうか外枠をこう固めましたっていうところがはっきりと見えちゃうんだよねっていうのはすごいあるでしょ。
ある。
編集長も今言ってたじゃん。やっぱその傾向あるよね。
いややっぱねこれはもう委員会のやっぱね、うん、パワーバランス
も、まあ、そこそういうのもあるんだよ。
なるほどなるほど。
思惑が多すぎて、
うんうんうん、だからいや この要素でこういうここを書きたいんだよ僕はっていう人がそこのコアにいないっていう風になると、これは悪く言ってるわけじゃなくて、だからどうしたって核がないから妥協と、言葉悪い言葉を使うと妥協と中庸になってしまうっていう部分はこれもう全ての組織にあるんだよね。
そうなん
だ。どんなものにも、
本当にそう。
だからオリジナル作品でっていうものの方が俺は見たときに、映画とかでも見たときに、むしろこれオリジナルなのか、どの辺がっていうのはあるんですよ。
でやっぱ一番熱量高くて俺が決めるっていう人がいないと、
うん、多分ね、
そうか、
どうしてもこうなっちゃうんだよね。
いやだから こういう部分が書きたいんだ私はとか、それを形にして周りの人がここが面白いんだっていう風になれば通るんだけど、何もない状態でじゃあこのあのところに作品出していきましょうってなった時に、どういうもので作っていく、この要素この要素この要素、はい分かりましたってなっても、今度はそれがうまくまとまっているだけであってって話になっちゃうんだよね。
うん、
尖った部分があればいいかっていう、そういう問題でもないんだけど。
そうなんだ
よ。いやだから、あのなんだ、早々のフリーレンなんか見てると、その逆パターンっていうのがよくある、
うん、
もうみんながみんなもう使い古されたものなんだけど、もう異世界の話で、女の子エルフで、うんでま、剣と魔法の世界でってなるんだけど、これ見て面白いって思うのはどこだっていう風に読者として、あの視聴者として見ると、あ、この人間関係的な部分を書きたいって思ってる作家さんだからこうなってるっていうのが、なんとなく自分ではだから合点がいくんだよね。
うん、
うん、そうなんだよね。
その辺がだからポンの道見ると余計それは俺も強く感じた。これはどこに軸足を、でも軸足が取れないからこうなるのかなとかっていう風にもちょこっと見えたりする部分もあるよ。ただやっぱり楽しませようと思って作ってるんで、それ見た人によるってわけですよ。いや十分ストレスフリーで楽しいっていう人だってそりゃいっぱいいるわけです。
じゃあみんなが納得する形で、すでに面白さが担保できている、保証できている原作ものをやろうってなっても、うん、まあ本当に年明けからね、そのずっとセクシー田中さんの問題っていうのはもう社会的な問題だと思うんですけど、
そうですね、
まあアニメの世界では割ともう消化されたお話かなと思うんですけど、ドラマだとまだやっぱここなんだなっていうのはちょっと実感したんですけど、いやもちろんね、もう長浜博監督の名前を出さずに、もう原作尊重主義っていうのはものすごいありますけど、じゃあ、うん、一方で原作そのままにやるんだったら原作読んだ方がいいじゃんっていう考え方ももちろんあるわけで、うん、
はい、
で、まあ、昔はね、その映像化っていうものに関しては、まあ、例えば余白が多い作品の方が映像化されやすいって言われてたんですよね。書かれていない部分まで描けるっていう意味で、よく司馬遼太郎作品はあんまり映像化されないけれども、はい、池波正太郎作品が映像化されやすいっていうのは、その池波正太郎作品の方が、まあ、行間が多いから、まあ、映像化するにも解釈の幅があって、うん、いろんなセリフを付け足しやすいっていうことがよく指摘されてはいたんですけど、うん、かといってね、じゃあ そのみんなを説得する根拠として原作を利用するって考え方になっちゃうと、今回みたいな事件が、
まあ、まあ多分そうだよね。そこだよな。結局わからないってなった時に、原作がある場合はここにって言えるんだけどっていう話だよね。かといってじゃあそれ尊重しますかって言ったら、いやテレビですからこれできないんでって、いやそれ言うんだったら映像化 しますって私のところ持ってこないで、最初にその約束したじゃんっていう話になっちゃうんだよね。それは当たり前なんだけど、
もちろんその原作っていうもののね、その扱い方、まあ、原作者もちろんあの一番その正しいんですけど、じゃ原作者がまあ映像とかアニメ、実写とかアニメの専門家かっていうとそうじゃないから、その原作者を尊重するがあまりにあの破綻したアニメ作品っていうのも僕らは知ってるし、そのすごく難しい問題がたくさん乗り入れちゃってるんだけど、テレビドラマはまだそういう議論もされてないくらい閉鎖的に作られてたんだなっていうのが、まあ、今回の件では明るみになりましたよね。いや、ちょっとびっくりでしたけどね。続いてですね、じゃあ、勇気爆発バーンブレイバーンについてということで、どうですか、東さん、バーンブレイバーン、ご覧になってますか？
全話見てますよ。
おマジか。
おー、比嘉くんなのに。
珍しいでしょ。
おー、珍しい。
やっぱり見たことないものっていうのは見ちゃいますね。次どうなるんだろう。
これもね、僕らはめちゃくちゃ楽しんだんですよ。
はい。
あの新番組でも全部見てみた件でもめっちゃもう盛り上がった作品で、なんだこれはって。
はいはい。
どぎも抜かれた
もん。どぎも抜かれましたね。ということで、熱文字ネームジャイさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
勇気爆発バンブレイバーンが新前県の A サイドと B サイドの両方でランクインしたことに大変驚きつつ、番組に対する熱量が高いうちに自分の考察を言語化せねばと思い、今回メールさせていただきました。私はロボットアニメオタクなので、勇気爆発バンブレイバーンについても制作発表時からチェックしていました。タイトルの勇気爆発というワードから勇者シリーズの再来かという声が X でも散見、ミリタリー調のロボが活躍する第1話のラスト、いきなり勇者っぽいロボが登場。自分の予想通りの展開に、ああこっから勇者っぽい感じねと冷静に受け止めていました。ちなみに勇者シリーズとは1990年から98年放映の王道ロボットアニメシリーズです。X などではバーンブレイバーンは大好評、アニメを普段見ていない私の同僚からも面白いとの評判。それで大好評の理由を考えるようになりました。すぐに答えは出ました、配信サービスなどで今でも勇者シリーズを見ている自分と違い、多くのアニメファンからすると大人の時間に突然現れた懐かしの王道ロボットアニメだったわけです。懐かしさでみんな盛り上がってるんだなと最初は思ってました。ですが、懐かしさだけでここまでヒットするかと考え直していたタイミングでの今期の新前件でした。以下、大変長文となりますが、ご容赦ください。まあ、ここまで枕でしたね。
よっしゃ、よっしゃ、
熱量と文字数らしいメールだ
ったらしいです
ね。始まるぞ、祭りが始まるぞ。
アニメファン全体の中でも、ロボットアニメのファンはマイノリティです。自分の経験上、ガンダムなど一部のメジャー作品を除くと話が通じる相手はなかなか見つかりません。私は現在ゲーム業界で 3DCG デザイナーをやっています。
お
おプロですね、
うん、
ゲーム業界でもロボットものというジャンルはニッチなため敬遠されています。なのでゲーム会社であるサイゲームスかウマ娘の次にロボットアニメを作ったことには大変驚きました。ロボットアニメがニッチな理由はその誕生の経緯に深い関わりがあります。そもそも王道ロボットアニメとはおもちゃの宣伝ありきの子供向け番組です、その代表例がマジンガー Z であり、勇者シリーズであり、近年ではシンカリオンといった作品です。これらの番組はおもちゃを売ることが最大の使命でした、まあ、ガンダムもね、その、まあ、富野監督もおもちゃ屋の手先とかよく自分のこと卑下しておっしゃってます、
そんなこと言わないでよ。
そのため、1、主題歌でロボットの名前を連呼したり、2、武器や必殺技の名前を叫んだり、3、ドラマの中心にロボットありきだったり、あの手この手で商材であるロボットがヒーローとしてアピールされています。おもちゃの宣伝番組として生まれた王道ロボットアニメには一つのセオリーがあります。それは、多くの子供が成長とともに卒業していくということです。
ああ
その結果、少子化の今では商売としては子供が中心の狭いジャンルとなっています。その王道のセオリーを打破したのが機動戦士ガンダムです。ガンダムの最大の特徴は、ロボットをヒーローとして中心に据えるのではなく、あくまで世界観の一部、兵器としたことです。これは国さんもよくおっしゃっていることですけど、ロボットに興味がなくても 人物や世界観など他の要素だけでも十分楽しめるように作られています。ファンは自分の年齢や興味、その変化に応じて何度でも作品を楽しめます。それが広く長く愛される秘訣になっています。
そうですね。
ちなみにガンダムもその本質はおもちゃの宣伝番組です。ガンダムのプラモが社会現象になると、プラモを売るためのロボットアニメが大量に作られました。しかしファミコンが子供の娯楽の王様になって以降、おもちゃを売るためのロボットアニメは急激に衰退していきます、現在アニメで人気の異世界転生ものは、このファミコン人気の文脈の中から生まれたものです。話をブレイバーに戻しましょう。おもちゃ会社とのタイアップでもないのに歌で名前を連呼し、必殺技を叫ぶブレイバーンは明らかに王道ロボットアニメの文脈で作られています。そして深夜に放送し、なぜか大人のアニメファンに支持されています。それは主題歌がビルボードジャパンの週間ランキング4位を取ったことでも明らかです。なぜこれほど大人に支持されているのか。その理由は、番組が笑いのオブラートに包まれた本気で作られたロボットアニメであるということ。そしてその象徴であるブレイバーンというキャラクターがとにかく魅力的であるということに集約されると自分は考えています。編集部の皆さんも語っていましたが、とにかく前編を通してボケを連発してくれますSNS でそのボケをいじりたくなります。ミリタリー描写などの地に足についた細かな演出が、スイカに塩を振るがごとくブレイバーンの魅力を強調しています。そしてブレイバーンのアクションには、ロボットアニメの名手である、大張正美監督によって過去のロボットアニメのパロディーが山ほど詰め込まれていて、これもオタクなら SNS で言いたくなります。こういった魅力が現役のロボットアニメオタクに刺さり、大きな求心力となっています。さらにロボットオタクの声が子どもの頃に、王道ロボットアニメを見ていた人たちへも届き、笑いの要素をきっかけにして松崎さんや東藩のようなジャンル外の人も動かす大きな遠心力を伴
っている。あ、そうかも。
大人になっても好きなものを好きと言い続けるのは、特に勇気がいることです。むしろ大人だからこそ周りの空気に流されてしまいがちです、ブレイバーンは一見ギャグのようで、実は王道ロボットアニメそのものです。すべてのツッコミを引き受けた上で、これが最高にかっこいいんだと自信たっぷりに自己肯定をするブレイバーン、そして大張監督をはじめとする大人たちが本気でこの作品に取り組んでいます。その姿にかつて子供だった今の大人たちが笑いとともに勇気をもらっているのだと思います。今回メールをまとめる中で、ある人物がブレイバーンとダブって見えました。日本を代表するアニソン歌手であり、2022年12月にお亡くなりになった水木一郎さんです。ここでは敬愛の念を込めて兄貴と呼ばせていただきます。
はい、
兄貴は一時期コメディリリーフとしてテレビのバラエティ番組を賑わせてくれました、風もないのにマフラーをなびかせジャーッと盛んでお茶の間に笑いを提供してくれました
でしたね。
笑われたっていいから、もっとアニソンのことを知ってほしい考え、あえてそのような演出をしていたそうです、全力で叫び歌っていた兄貴、視聴者は気楽に笑いながらアニソンの世界に触れることができました。その姿を見てアニソンは知らないけれど、兄貴のことが好きになって興味を持った人も多いかと思います。かつてアニソンはどんなに売れても歌番組から無視され、アニソン歌手は陰に隠れる存在でした、そんな中でアニソンを知ってもらうために尽力し続けた兄貴の貫いた開いた道が現在のアニソン人気へとつながっています。ジャンルを知らない人でも気楽に笑いながら上質なロボットアニメを楽しむことができる、そして見ている人には勇気をくれる、そんなヒーローを描けているからこそこれほど支持されているのだと思うんです。ブレイバーンという作品、まさにマフラーをつけた兄貴の姿そのものだと思うんです。ということでいただきました、ジャイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
めちゃめちゃいいメール。
そうね、
まあ、長いですけれども、やっぱその長さに必要な、まあ、歴史がちゃんとね、
ここ
に入ってますからね、
はい、
そうなんですよ。やっぱり、まあ、しかもこの水木一郎さんっていうのはね、もうここの名前でも出てきましたけど、マジンガー Z とかも歌ってましたしね、
はい、
はい、
で、 まあ要はダサかっこよさがあったというか、
うん、
まあその後またねファミコンにとって変わられファミコンからまたそのドラクエが生まれ、うん、それがまた異世界ものへの文脈と発展していくという、
うんうん
中でなぜここへ来てこれなのかっていうところなんですけど、うん、
はい
国さんいかがでしょうか。
単純にシンプルに誠実さの見えるヒーローなんだよね。かっこいいんだよ。だから誠実なんだよやっぱり。で作品自体も誠実なんだよね、うん、真面目に作んないとこれこんな風な映像にはならないでしょっていうのも見てる人たちはわかるわけだと思うのよ。で実際ブレイバーンっていうのはヒーローの人ですから英雄の人ですから。でもそれがなんかこう複雑に細かく裏表うんぬんじゃなくてもう単純に悪いと思ってるんだから俺はやる、あの俺は倒すんだとかっていう正義の人だからさ。でなかなかそのね、現代的に見ると子供もそうなんだけど我々の世代だって上の人たちを見て憧れる大人がいるかっていうともういない世代なんだよ。社会的にそうなっちゃってんだよな今。
そうね、
ニュースひねってもねああなっちゃうんで、その中でいや本当に信用できるヒーローってどういうもの、いやこれは作り物だけどさ、でもこれ笑えるかな、いや笑わせてるよ笑わせてるけど本当にこういうところでここで俺の信念があってこうだっていう正しい人っていうことを貫ける人ってやっぱかっこいいって思っている人たちが書くとこうなるっていうのがやっぱ伝わるんでしょ。
うん、
誠実さが見えるんだよね作品全体に。
なるほどね、なるほど。
だからやっぱ憧れるし素敵なんだよ。
うん、
憧れちゃうんだよね。いい大人が、うん、俺らの世代でだってかっこいい大人がもう本当にチャンネルひねってもなんか金儲けのことしか考えてないのかっていう人たちばっかりになっちゃうんで、うん、いやそれはあるんだけども。そこ飛び越えて本当に困ってる時に俺は手を差し伸べるのがヒーローなんだよってブレイバーンって言う人なんだよ。
そうですね、
多分それがみんなわかるんだよね、
うん、
そういう社会的なあれも俺はあると思うよ。タイミングやっぱいい作品ってそのタイミングっていう運も持ってるから。
そうね、
うん、あんなかっこいい大人たち
こうなってしまった今ね、うん、もう我々にはブレイバーンしかいない、ね、
ブレイバーンしかいない。いやほんと冗談抜きでブレイバーンがいたら叱ってやるのにな、あの国会の人たちをって思うんじゃない、
う
ん、そういうところもあるんだよね。どうしたってその世に出てくるって社会の、ね、バックボーンっていうのは無視できないから。
比嘉くんはどう？ブレイバーン
僕細かいもうギャグがもう面白くて面白くて、もうスミスくんがですねもう可愛いですよね、うん、あのボクシングの時に、いや彼はこう見て実は脇を見されると恥ずかしいので締めてるんだとか、うん、実は全身脱毛してるんだとか、そういう細かいいらない情報がすごい深みをくれるというかですね、うん、あれはギラギラ笑いますし、あと、うん、細かいトランスフォーマーのパロディとか、
うん、
あもうね僕もちょっとしか知りませんけど知ってるところで言ったらあーってなっちゃうところで、
うん、いやなんか僕らが見てきたねガンダム以降の、
うん、
はい、ロボモノ、
うん、
というジャンルで言えば、そのやっぱりどうやったらより多くの人に見てもらえるかってことを考えたときに、まあ、いろんなことを試してきたはずなんですよ。
うん、
いやエヴァンゲリオンみたいにその人を選ぶ、まあ、兵器でも、もうもはやない人造人間にしちゃうとか、まあ、あるいはもうちょっとスタイリッシュにね、そのモビルスーツに当たるものをもうちょっとスタイリッシュにしてみたりだとか、あと全体的な作品のトーンをおしゃれにしてみたりだとか、いろいろあったと思うんですね。
ね、
で、まあ、もちろんプロットをいじる、残酷にする、あるいはまあ見やすく日常的なものにする、いろんな方法があった中で、いや、とにもかくにも正義でしょっていうね、
うん、
やっぱ国さんおっしゃるように、その誠実っていうね、ロボットでなきゃいけない理由というか、うん、なんかなぜこのロボットが必要なのかみたいなことを、うん、まあちゃんと見つめて返してる中にこのユーモアがあるっていうのは、
ね、
まあ非常にこう嬉しいよね、
うん、
単純にやっぱお笑いってさどうしても下に見られるっていうかさ安く見られがちだから、
うん、
評価されないっていうのは我々身をもって知ってるわけで、
うん、
うんなんで同じ作ってるものなのになんかねお笑い系のやつって、うん、じゃあどっちかを対象に選びましょうっていう時に選ばれにくいじゃん。
そうですね、
うん、
昔ハリウッド女優でも有名な人言ってたよ、うん、 あの授賞式かなんかで、コメディエンヌの人なんて、あ、バード・オン・ワイヤーの人だったかな、うん、あのコメディ、コミカルなものってみんなすごく重要だって思ってるはずなのに、一番下に見るんだよねっていうことを言った人がいたよ。
うん、
やっぱ、あ、だから外国もそうなんだと、その当時思った記憶あるけどね。
そうだよね。
そうなんだよね。
まあ、だけども、まあ、今回こういう作品が出てきてね、また、うん、ああ、なんか、一周したなっていう感じもあるし。
あとやっぱバンブレーバンは子供が主役ではないっていうのも大きい。
ああ、確かに。
うん。パイロットとかが子供じゃないんだよね。
確かに。
いや、これはすごいと思ったよ。
これは革命ですよ。
うん。
確かに一人も子供ね、出てきませんね、うん。
おっしゃる通り。
だからそこも含めてヒーローのロボットが出てくる、そのロボットっていうのは、いや、でもやっぱり現代の社会で言うと、それって、殺人兵器でしょっていう流れはやっぱ組んでんだよね。でもそれと、それに子供を乗せるのはどうなのか、子供が乗るってちょっとタイミング早すぎやしないかとかっていう話は、この番組でちょいちょいそういう部分って俺はしてると思うんだけど、バンブレーバンはだからその部分も含めると、だから自衛官が乗っている、アメリカ軍が乗っている、そこに異質なあの自意識を持ったロボットが現れてるっていうところが面白いわけで、ここに子供が含んでないっていうのが大きいよね。ある意味安心して見られてるのかもしれない。子供がその世界に巻き込まれるってのは、いやもうちょっとっていう部分もあんのかもしれないよ。
しんどいしね。またその、うん、じゃあどうするかっていうと、今度は乗りたくないって言い出す、
う
ん、
そうそうそう、
じゃあその乗りたくないって言い出すのをどう収めるのか、
うん、っていう話になっちゃうから、
うん、だけどもうそのパターンもガンダムもエヴァもやってるしなっていうのもあるし、
痛みを追いなかったですもんね、裸でずっと、
うん、だからずっとロボモノどうしたらいいのかって考え続けてきた人が作れてるものなんだろうなっていう思うんですよね、ということで1月のふつおた以上でございます、
はい、
何かお知らせございますでしょうか、東浜。
あ、はい、あのすいません、あの告知ですけども、うん、YouTube チャンネル新しく始めましたので、ガンプラスクール専門なのでよかったら遊びに来てください。
ヒガゲームとは別にってことです、
ね、はい、あの144分の1の情熱という名前でガンプラだけを初心者がちょっとずつあの成長していくっていうのをやってます
ね。なるほど。
1本必ず10分にしてますので見やすいので、はい、お待ちしてます。
はい、クリスは何かありますか。
いや、僕はないです、はい。はい。申し訳ないんですけど、何もないです。
ぜひ皆さんも番組の聞いた感想とかね、アニメ見た感想、この劇場版アニメ良かったよとか、まあ、何でもいいんで、netmoji@gmail.com までメールいただきたいと思います。お待ちしております。というわけで、本日は以上でございます。ありがとうございます。
東京大井町の II パソコン。
お問い合わせは、090-1038-8957 お電話
お待ちしております。地方 CM みたいな。